スマイルデンタル通信。
かわいい。
ありがとうございます。では、このコーナー、瀬戸内人生玉手箱、はい、本日はスマイルデンタル通信をお送りしたいと思います。はい、多木下町にあります、医療法人社団厚生会のサンシャイン歯科理事長でいらっしゃいます、松原博樹先生に、今日も面白いお話、教えていただこうかなと思っておりますが、はい、今日のテーマは、平均寿命と健康寿命について、うん、ということで、歯の寿命ですね、はい、についてということなんですが、歯にも寿命があったんですか？まずそこが知らなかったという。
というかね、もうこれで先生何回目ですかね。
もう3ヶ月。
3回目、4回目ぐらいですかね。はい、こう 歯がやっぱり良くなる、うん。歯をちゃんとこう自分でキープすることによって、まあ、先生前言われた美人になるとかね。だから結局こう その人の人生を作るわけじゃないですか。ということは、歯が今日なんかは命までいくわけですからね。
そうですね、
歯をちゃんとケアすることは、その人の命をすごく輝かしいものに、ね、うん、長生きと健康な生活をさせてくれるという、うん、歯のだから素晴らしさがね、はい、あえてね、
そうですよね、確かに歯はご飯を食べるだけじゃなくて、ね、人と会話をするときにとか笑顔を見せたときに歯がね、キランと見えると、
笑顔だったら家族もちゃんと行くよ、うんうん、これがもっと浅い息臭いわ、もしそうのような言い出したらね、
悲しくなりますね、
誰も話してくれんじゃないですか、何もお金かけてきても、
そうか、
基本的なところなんですよ、
じゃあもう健康とか、うん、もう歯の寿命とかじゃなくて、もう家族の寿命みたいなものにも
あるわけですよ、
ね、
家族が大切に、うん、社会が生きるためには、綺麗に生きるためには歯が大切じゃなかったら、
なるほど、
うん、逆に言えば、はい、例えばあの野生動物を例にとって考えるとですね、あの歯のなくなってしまったライオンとかを想像していただくとですね、はい、餌が取れなくなったライオンはそのままやっぱりこう、うん、その日がもう死んでしまうことになってしまう、
家族も終わりですよね、
だから歯の寿命と自分の寿命がもう同じなんですよね、
ですよね、
ですから人間だとまあそういうふうにはいかないですけども、なかなかそこのところをやっぱり人間も動物の一つですから、ぜひ意識していただくとですね、やっぱりこう歯っていうことがまあ健康に生きるっていうことに対して密接につながっているっていうことが分かりいただけるんじゃないかなと思うんですね。
一つだけちょっと脱線してもこれ一瞬、
はい、
動物は歯磨きしないじゃないですか、
で
も動物のライオンがボコッと歯が抜けてるとか、あの肉食動物の哺乳類のやつが、意外と歯がなんかこうね、歯科医師もおらんわけで、
確かにね、
買い出した家畜になってきたら犬とかでもそうやけど、虫歯になるでしょ、
そうなんです、そうなんです、
あれ歯磨きしないんですよ、
だからあの豚さんとかも歯周病になったりするんですよ、
そうですよ、
人間に近い食べ物を食べるとですね、そういうことが起こってくると
言われて、野生のじゃあ動物豚はならないんでしょ、多分
ならないんじゃないですかね、
多分それはすごいなと思う、
雑食になればなるってことなんですか、そこに
ちょっとその辺の仕組みは僕もちょっとよくわからないんですけど、
次回ですねこれちょっと
ただですね、あのやはりその結果としてそういうことが言われてますよね、
ですよね、
だからあのこれとまた脱線になっちゃうんですけど、僕ら学生実習するときに、あの豚さんの顎の骨で歯周病 の, あ の,、うん、あの治療の練習したりするんですよ、
そうですか、なるほどね、面白いでしょこれ、
確かに
動物はならないという、人間に近ければ近くなればなるほど、先ほど先生言われた虫歯を食べるから、虫歯いろいろ病気にもね、本当、今度は
ただまあ一つ言えるのは、ね、ひょっとしたらそういう口の中の病気にかかってしまった動物は、もう即刻ちょっともうそこで消えていってしまう、生き抜くことが難しいのかもしれないです、
まあ餌になっていくんです
よ、ね、
食物連鎖っていうんですかね、
それにこう動物たちっていうのもこう体に自分に菌が出たりとか体調が悪い時って、その自分に合ったその草
薬
草を食べに行ったりとかするので、そういったのでいろいろ歯の中も
ケアすんちゃうかな、
なんかあるんですかね、その辺もねまた
今度聞きたいですね、なんかね
専門分野外かもしれませんけれども、先生
で先生ちょっとまた勉強してくださいお願いします
で、まあ、話を人間に戻しますと、
戻しまして、
人間の健康寿命と歯の寿命っていうのは比例してるんですか、
そうですね、だからまああの昔はですね、あの平均寿命自体が非常に短かったので、 あの問題なかった、問題なかったという語弊がありますけども、うんうん、例えばその歯の寿命っていうのはだいたい50年ぐらいって言われてるんですね。だから6歳臼歯って言って6歳で生えた歯だったら目安としてたんですけど、はいはい、まあ、あの55歳から60歳ぐらいの間で寿命を終えるっていうと言われてるんですよね。うん、まあ、もちろんそれ以上長持ちさせてる方もたくさんいらっしゃいますよ。でもあの、まあ、平均的なもので言えばっていうことなので、
はい、そうですよね、うん、もう50年僕なんかもう今年60になるんやけど、うん、やっぱそれ紙っぱなしですからね、やっぱり、
う
ん、
そうですよ ね、
ね、まだ持ってる方ですけどね、
うん、ねえ、人生どれぐらい噛むんですかね、一生で、
うん、またまたそれ先生調べてきてないからものすごい感じじゃないですか、そういうの
ねえ、
う
ん、
でもだって1日3000回ぐらい噛むって言われてますから、それかける365日かける
60年、まあ、70年
考えるとね、もう本当に膨大な回数を噛んでるっていうことですよね。
なのにこんなに粗末にしてる私たちみたいな
そうそうそう、だから結局その歯に対してもやっぱこう、まあ、センスの知り合いと思ったんですけど、ちょっと自分がケアするってことを、やっぱここ最近の話じゃないですか、昭和25年6年ぐらいからまだやってなかったと思いますよ。
そうですね、
で、はい、それは大体いつ頃でしたっけ、
はい、まあ、そのいわゆるその8020運動っていうのが言われてですね、はいはい、これはあの80歳であの20本の歯を残しましょうっていう、まあ、これはもうある歯科医師会がまあ提案してやってきた運動なんですけど、まあ、そういったのが提唱されてその頃からじゃないかなと思う、予防に対しての意識がですね、でどうしても我々歯科医師側もですね、どちらかというと治療に重きを置いててですね、やっぱり物をかぶせたりであったりとか、はいはいはい、セラミックをいかにきれいに入れたりであるとか、はい、まあ、インプラントを上手にこう顎の骨の中に埋めたりとか、そういったことに、まあ、どうしてもこう特化している部分があったので、どちらかというとその天然の歯を守り育てるという考えはあまりこう主流ではなかったというところがあったんですね。
それが90年以降ぐらいにだんだん変わってきて、
ね、そうですね、やはりそのやっぱり守り育てる、その生まれた時からご自分の歯でですね、それをお年寄りまで噛んでいただくっていう考え方があの浸透してきてますよね。
なるほどね、はい、素晴らしいね。なんか森の木を植えるのと一緒やねこれ
そうですね、
そうです、あの、うん、日本もね今災害が多いでしょ、うん、あれはやっぱり昭和の戦争からというのは杉をいっぱい作り出したから家建てるんで、うん、杉ってのは結構根っこが弱いんですよ、だからすぐ流されたりするわけ。あ、だからもっとね、この太い昔ながらの木とか歯もそうですよね、
根っ
こがちゃんとしとったら病気にならんし、うん、みんな守ってくれる、
う
ん、
その根っこをしっかりするっていうのは、うん、なんかこちらで工夫もあるんですか、
う
ん、
まあ、あのずっと言ってきてるその予防ということで、はい、やっぱりそのお口の中の、まあ、ばい菌のコントロールですよね、
ばい菌のコントロール、
うんうん、だから、まあ、簡単に言うとその、まあ、食べたらちゃんと磨いていただいて、それを定期的にやっ、あ、それをまた定期的にあの専門の歯科医院さんでチェックしてもらうってこと、うん、どうしてもその磨き残しが出てきますから、
絶対ですよね、うん、こればっかりはね、
口の中にそういったものが蓄積していくとやっぱりばい菌の増え方も大きくなってしまうので、はい、
今あの、まあ、日本人の平均的な歯の寿命というのはどれぐらいなんですか、
はいはい、大体まあ50年ぐらいと言われているんですよ。だからそれとあの自分 の、 その、 あの平均寿命のギャップがもうできてしまってるんですよね、まあ、男性も女性も大体もう80歳今超えてますよね。だからこの30年のギャップっていうのをなんとかそういった予防とかで歯を守り育ててですね、自分の天然の歯で噛んでいただくように、はい、
でもやっぱあれでしょう、虫歯のある率とか、うん、はい、入れ歯のあるとかいう人はやっぱどんどん年々増えてきてるわけですか、やっぱり、
はい、これはですね、あの虫歯になる率は実は減ってきてます。
減ってきてるんですか、
ええ、はい、でやっぱり予防っていう意識があのその出てきたその、93年頃っていうのは、はい、実はその80歳で何本の歯が残ってたかっていうと、うん、大体平均で3本から5本ぐらいだったんですよ。
そんなに少しだった、
はいはいはい、で今ですね、はい、8020を達成しているお年寄りの方が、はい、あの 40% 近くいるんですね。
すごい、
はい、いますね、
はいはい、ですから非常にそういったあの健康ということに対して皆さんが真剣に上がってきて取り組んでいただいているってことが言えると思いますね。
やっぱあれですよ、はい、なんかテレビ見てても歯磨きとかいろんな宣伝多いじゃないですか。
多いですね。だ
から日常にやっぱりその90年以降は、はいはい、あのもう日常に皆さんがもう朝昼晩、昔だったらもう夜だけとかね、全然磨かない人も多かったけど、最近僕らの周りでもやっぱ朝昼晩会社にも歯磨きとかも出てますもんね。 っぱ結構増えてきたからそういう影響ですね、
はい、そうですね、歯ブラシも本当にいろんな種類があって、
そうなんですね、
逆に選ぶのがすごく困るなんていうのが、うんうん、
出た、毎回そこに行きますね、なんか結構
なんかね思ったりもするぐらいたくさんあるから、ね、皆さんのその歯に対する意識っていうのはだいぶ高くなってきてるんじゃないです
か、はい、いや本当にそうだと思います、
ね、
はい、
学校でも昔僕らの時でも学校でもあったけど、学校でも歯医者さんの先生が来て、なんか髪が教室みたいな
やりますよね、
うん、あるんですかやっぱり、うん、あやっぱりあるんやね、
う
ん、やっぱりね、
あとこう子供イベントとかをされるところにも、はいはい、そういう歯医者さんが来て、ね、歯のチェックをしてくださったり歯磨きのっていうのもね、あのサンシャイン歯科さんの方もそういうのよくされてらっしゃいますよね、
は
い、
というでもあの育児サークルとかにお邪魔させていただいてですね、うん、大体まあ3ヶ月から4ヶ月に1回ぐらい定期的にあのそういったあの歯磨きの指導をさせていただいたり、それからなんでこう虫歯ができるかっていうお話をまあお母さん方にさせていただいたりとやってますね、はい、
そんなキャラクターとかいないんですか、歯磨きマンとか歯ブラシマンとかいうの、マスコットもね、なんか最近もキャラクターが多いから、
多いですよね、
でスマイルマン
楽しいと思いますね。だからうちはもうあの大きな歯ブラシだけ持っていて、みんなでこれでこう歯ブラシをね、やるっていうのをやってますけどね。
楽しいね、そういうのもね。
歯を磨くのが苦痛にならない、そういうね、小さい頃からの、そういう植え付け
というか。だからちっちゃい時僕覚えてるけど、バナナ味とか、いちご味とか。
ありましたー。
メロンとかあって。
ありました、ありました。
あれだけ舐めよった俺。
こうやって飲める子いましたよね。
あ、なんか美味しかった。あれって良かったんですかね。
まあちょっとその頃の成分僕知らないんであれですけど、最近のあの歯磨き粉は本当どこも優秀になってますよね。
ねえ、うん、すごい。
こんな歯磨き粉もあります
し
ね。
僕は、ね、最初粉でしたよ。
ありましたね。
知らないでしょ。
知らないです。
ちょっと歴史を遡っていきますと、今から40年ぐらい前はなんかね粉のね、こんなこう缶があって、はい、ドロップみたいな。ジャガーンとつけてやって、あ、先生、わかります、
僕の父親がそれ使ってました。で、で、あの、豚毛の歯ブラシとか。
そうそう、ガシガシ。大概血が出る。で、うちのお父ちゃんがね、やって、血が出る。血が出る。血が出てくれ、せないかんのじゃとかって言う。間違いですよ、それ。ほんのなってしまうんやから、みんな。
ひょっとしたらその頃はそういう教え方だった。
ですかね、昔は。
まあちょっとね、
力強く歯ブラシはみたいな、
うんうん、まあそういうあのいろんなこう歯磨きのやり方も本当歴史があってですね、
ですよ ね、 ね、
本当にもうあの最近のところにたどり着くまでにはいろんなやり方がありました。それは
歯の毛です、硬いですよ、
硬いですよね、
かわいいやろそんな、
硬い
ねえ、それがもうみんな使ってたわけやから、
そうなんですよね。
塩の時もありましたね、塩だけつけるの、ね、
はい、
塩はいいんでしょ結構、
ただ
でもないですか。ごめんなさい。
塩の殺菌作用は今のところ疑問視されています。ただ昔は、
そうですか。
はい、はい、
そうか、昔はなかったから、はい、もう塩でやるしかなかったんですよね。
いいと言われてたんですけど。
塩は私も小さい頃したことありますよ。はい、塩マッサージみたいなので歯茎を、
はいはいはい。
僕ら海行ってアウトドアでキャンプとか行くじゃないですか。
うんうん、
ってね、歯ブラシに歯磨き粉を持ってこわせるときは、指を海につけてカーってやって、ね、あーっとか変な気持ちになった、
ね、ありましたけどね。
ね、
だからまあでも今薬効作用のある歯磨き粉はたくさん出てますんでね、
しょっぱいやつもあるもんね、
はい、ありますね。
いや、歯の健康は大事ですよ。
大事です ね、
ね、健康寿命、平均寿命じゃないという、
ね、ね、そのね、自分の寿命と歯の寿命をなるべく近く、はい、やっぱりね、皆さんしていただきたいなというふうに思うんですが、やっぱこれにはもう常日頃言っているその予防歯科と、こまめな歯磨き、
そうですね、やっぱりその歯に関心を持っていただくということがやっぱ大事ですよね、はい、もうどんな入り口からでも構わないの で、
で、
ね、
はい、それでやっぱあれですよ、歯医者さんに、なんか定期的に行って先生とね結構ね親しくなってね、何でもこうどうみたいなこう軽くこう聞けるような関係に、それでもなんか自分のこう、ね、主人的な、
そうですね、
と思うけどね、今日の話でもそうなんやけど、歯がちゃんとしたら他の病気もなれにくいですよね。
そうですね、結局はその可能性は今たくさん言われてますね。
そうですね、
まあ、本当に言われているところでもその脳卒中とか心臓病、糖尿病、はい、そういったものを軽減させることができるというふうに、ね、まあ、言われてますし、それからよく噛むことでですね、がんの発生も低くなるんではないかなって言われてるんですよね。で、
はい、
あ、ごめんなさい、
いいです、いいです、どうぞ、
だから結局その歯がない人っていうのはあんまりよく噛めないので、噛まないんですよね、だから結局唾液腺がだんだんこう退化していってしまうんですけど、唾液っていうのには非常にがんとかを抑える物質がたくさん
出てくる
んですよね。
さっ 筋作用があるやん、はい、なんか要は怪我者のおばあちゃん
つばつくだけ
つばつくだけって言うのと一緒です、
はい。まあ、以前にお話しいただいたよく噛むっていうことがいかに大事かっていうことなんですけど、そういったその唾液によってですね、その食べ外から入ってきた食べ物の中にもしかしてその発がん性のものがあったとしても、そういった唾液と混ぜることによってひょっとしたら抑えられている可能性もあるんですね。
へー、やっぱ歯が痛かったら機嫌悪くなる、顔つき悪くなる、人と話できなくなる、人も離れていくということは精神やりますよ。
そうですね、
と心を病んだら、はい、病は気からっていいじゃないですか、うん、気が病んだらやっぱり体も悪くなりますよね。
そうですよね。
ということは歯をちゃんとしとったら、美味しく人とも美味しく付き合える、
はいね、そうですね。歯をしっかり残すことで体の疾患のリスクも低くなるし、
免疫効果もある。
あ、なるほど、ね、
ですよね。免疫効果が、
そうです、
結局免疫効果が高い方がやっぱりね、
あるお年寄りの方が僕に言ってくれたことがあってですね、お年寄りって楽しみが3つあると、
はい、
で食べることと、はい、好きな人とおしゃべりすることと、うん、好きな人と旅行に行くことって、うん、この3つがあるって言ってたんですけど、
余計ですねやっぱり、
うん、3つともですね歯に関係してるんですよね、
う
ん、
そうですよ。
食べることは当然ね、やっぱりしっかりした歯がないと噛めませんし、うん、おしゃべりするのも歯が揃ってないと、
うん、
そう
な
ってしまう、ね、そうそうそうそう、好きなカラオケもできないとか言われたこともありますしね。そうそうそう、それから、ね、うん、どっかに旅行に行くのも足腰がちゃんとするのはやっぱり奥歯でしっかり物は噛めて姿勢が正しくないとそれができないので、すべ、
ね、
てに関係してくるんじゃないかなと思ってますね。
そこでおじいちゃんおばあちゃんも好きになったらちょっとキスはしたいじゃないですか、
うん、
その時にやっぱりね、お腰があったらダメでしょ、
えー、
やっぱりちょっとばあちゃんって言えるぐらいの、
うん、
ね、デンタルケアはしてなかったらやっぱり、
ね、
ね、
はい、あ、じゃあもう本当に歯は全ての基本ですね、う
ん、人生の基本って言ってもこれは大げさじゃないかもわかりませんよ、本当に。何がおかしいですか、
司会司会になんかこう語りかけてるのかなと思いましたね。でも本当にそういうふうにね、皆さん歯を大切にしていっていただきたいなっていうのはね、うん、こう毎回こうこの
そうそう、
ね、
でもね今回、まあ、この企画でずっと先生来ていただいて、うん、3回4回やってて、やっぱ自分の中でも歯に対する意識とか、うん、全然変わってきたもん。
変わりますよね。
それをね人に言う、この前うちの奥さんがねやってたんや、それ違う、きつい、もっと柔らかくって言う、3分とか言ってね、ほんととか言いながらね、うん、だからそういう意識がね伝わっていくから、うんうん、いいと思いますよこれは。
そうですよね、うん、私もゆっくり鏡を見て磨くようになりました。
その時ねやっぱり、ね、うん、顔を見るも大事ですよ、
うん、
私の今日の朝の機嫌はどうみたいな、バタバタバタバタバタって仕事行くよりね、ちょっと余裕持って人生。
そうですよね、うん、でも本当にこう歯をちゃんと磨こうと思うと、その朝の
スケジュールが
夜なりスケジュールに時間を取ろうとするので、全体にゆとりのある生活が、
ね、余裕持ってね、
うん、
笑顔もまたこう生まれてきて、
ね、
モテるじゃないですか明美先生、
うん、ありがとうございます。そうなるとありがたいんですけれども、で皆さんもね本当にしっかりとね歯磨きにゆっくりと鏡を見ながら、
そうそうそう、時間かけて、
そう、うん、で力を入れずに鉛筆を持つぐらいの、
そうです、ね、
軽くですね、
はい、
軽くね、
ということをずっと教えていただいておりますので、はい、それを実施しながらということなんですよね、
はい、いやもう自分の歯でね、うん、ずっと生きていけてね、美味しいもの食べれて人と会話ができたら、うん、これほどの楽しいことは人生ないですよね、
うん、
ほんま、
そうですよね、
やっぱりそういう楽しいことでですね、あのよりこう健康的に生きて、
そうですよね、ね、う
ん、あの本当に自分の寿命を全うしていただくいうのが一番いいと思いますんでね、はい、
でも知らなかったことが今日もたくさんですよね。
そうそうそうそう、まずね歯に対する意識がねこう変わってきたの、
うん、
ね、だから歯をやっぱそこまで大切に思ってなかったもん、
うん、
ね、これから皆さんもっと歯のことは意識を持ってちゃんと鏡を見て自分の歯並びをちゃんと見て、
ね、8020ですよ、
8020ですよ、うん、80歳で20本、
はい、
20本っていうことは全体のどれぐらいなんですか、うん、
まあ、ちょっと最近ではねそれも足りないと言われてるんですけど、
はい、
小臼歯までですよね、
はい、
1番目から5番目までの歯が5歯20で、
ここ前の、
この辺だ、
そうそうそう、はい、第9歯の6番目7番目の歯はちょっと残ってるんですよね、うん、それはね、
うん、できたら奥歯の方がなんか虫歯になるね、
うんうん、
ね、歯ブラシが届きにくいんです
よね。そうありますね、はいはい、
よく使うし、ね、
それと、うん、そうそう、おっしゃる通り、その噛み合わせの力が一番かかるところなんですよ、
うん、
だから自分の体重と同じぐらいの力がかか
って
るんですね、うん、 だからあの1センチ四方のに例えば60キロの方だったら60キロの力がかかっているので、それがもう毎回なんですよね。さっき言ったように本当に何千回という噛みますから、それがもうそれをちゃんと受け止めてこういつもそのしっかりこう噛めるっていうのは、あの歯っていうのはすごく素晴らしいものなんですよね。
素晴らしいものですよね、はいはい、
そうそう、そういえば認知症にも、
はい、
いいっていうね、
はい、
ね、
おっしゃる通りですね。これはその、あの、この側頭動脈っていうこの血流がですね、ちょうどこうあの顎の関節の近くを通っているので、そこがポンプの役割をしてですね、
刺激
血液を、うん、あの脳の方に送りやすくなると言われているんですよね、はい、ですからそういったの血液循環が良くなるので、そういうあの、まあ、ボケとか認知症の防止にもなるというふうに言われているんですよね。
でもあんなそのおじいちゃんでもやっぱりちょっとボケかけた人のなんかたまにテレビとかで見るんやけど、口開けた瞬間パッと見た時に意外と歯がない人も多いような気がする、
うん、ああそうなんですね。
やっぱ噛めない状況でやっぱりね、
そうだと思うんですよね。だからあの介護施設とかに行かせていただくと、やはりちょっとしてもちょっとお口の中のことっていうのは全身のことが先ですから、
ね、ですよね、
後回しになってしまうので、あの口腔ケアがどうしても行き届かない部分があるんですよね。それはこれからの僕らの課題だと思ってます。
ということは、はい、あれです、これからは口腔ケアのがまずして、はい、口中を直してからってこともあり得る、は
い、そうですね、
一つの医学のやり方として、
はいはい、そうですよね、はい、歯がちゃんとしてないと手術したくてもできない時もあります
ね。可能性はありますね、
うん、聞いたことあります、う
ん、ね、
うん、
それとやっぱりそういった手術をされた後、術後にやっぱりしっかり栄養を取るためにも歯
が要りますもんね、
うんうん、だからそうそうそうそう、口から物を入れるのでもう全てのことに影響してくるんですよね。
ですよ、
うん、
そうですよね。栄養はね、点滴よりもやっぱりちゃんとしたね、口から取る方が、
そうだと味覚とかあるでしょ、うん、食べた感覚、それと誰かが食べたが美味しかったら美味しかったよってこう伝えることで、うん、じゃあ美味しかったねって言って、コミュニケーションが、はい、 でやっぱ長生きするっていうことに、人とのつながりはね、
本当にこう人間の動物としての一番基本的な動作
ですよ、ね、
物を食べるっていうことができるということが、そうそうそうそう、やはりやっぱり寿命を延ばす、健康的に生きるってことにつながってくると思いますよね。
勉強になりましたね。
深いですね、
はい、歯を大切に、
ね、
長生きもしたかったらね、歯を大切にして、
そうですよ ね、
ね、は
い、本当に長く楽しく生きたいですからね。
そうそうそう、自分の歯でね、
そうですよ ね、
はい、
皆さんもう今日からですよ、もう歯磨きがまずは第一の予防、
そうそうそうそう、
2、3ヶ月に1回予防歯科に行っていただくということでね、はい、本当にあの知らないことなどありましたら、はい、Facebook にメッセージをいただいてくれますと直接松原先生にもお伺いしますし、自分たちが行っている歯医者さんに行きつけにしてもらってね、そうそうそう、
先生みたいな感じでちょっとね、
うん、気安くね、お話ししていただくのもいいかなと。
あの先生、こう結構何ですか、気楽に話しかけていいんでしょ。
いや、もちろんです。
ちょっとこうっと教えてよ、はい、みたいなね、
はいはい、
うん、お願いします、はい、ほんなら、
はい、ということで本日は健康寿命と歯の寿命について松原先生にお伺いしました。ということで以上、スマイルデンタル通信をお届けしました。松原先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。